ピリピ信徒への手紙2章の1節から11節までです。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べ伝えて、父である神を称えるのです。本日は救われた方々、信仰を同じくする方々の前でへりくだろうというお話です。手紙の一章は福音の前進について記しています。ローマ帝国は属州と呼ばれる植民地から富を奪って都を潤していました。それにもかかわらず、皇帝カエサルの支配を受けるのは幸せなことだというふうにローマ帝国としてある種の洗脳工作を行っていました。異民族にそのような圧力をかけて、現地の方々はそれを受け入れてしまいました。しかしこの手紙を記したパウロは、普段からそのようなローマの宣伝、プロパガンダは本当でないと。本当の福音、良い知らせというのは、イエス様のご支配を受けて命の恵みをもらうことだと言って譲りませんでした。ですからイエス様を自分の救い主として受け入れる方々は、ローマから出てくる同調圧力と揉み合う、戦うことになります。でもそのような揉み合いの中に、神様の祝福は偽装する形で隠されていたというのが先週の話でした。でこの手紙はパウロがフィリピの町で福音の種をまき、そこで教会が立ち上がってから約10年後に書かれたものです。でその間にパウロは一度この教会を訪ねていますし、またフィリピの教会員が遠路はるばる何千キロの旅行を旅をしたしてローマにまでフィリピ教会の献金を届けてくださって、教会の内情を教えてくれました。そこでパウロは危ないものを感じたわけです。フィリピの教会には福音の種が、祝福の種がまかれてはいましたけれども、同時に悪い種もまかれていたと気づいたわけです。でこれを解決する方法を2節3節と私たちにも示してくださっています。2節が心を合わせること、そして3節がへりくだった心を持つことです。 工藤博牧師はこれを次のように解説しています。心を合わせるとは、心の完全な調和、ハーモニーを意味している。オーケストラにおいて最も大切なものがハーモニーであり、スポーツの勝利の秘訣がチームワークであるように、教会が一つであることは教会の前進と勝利の鍵である。フィリピ教会は活発な教会であっただけに分裂の危険性もはらんでいた。パウロは早く、いち早くこの危険性を見抜いて先手を打って分裂の予防を施した。続けて3節、へりくだった心は他人に対して自分よりも優れていると見る心、他人の素晴らしさを評価し他人をいつも思いやる心である。この謙遜の心があるところに教会はいつも一致とハーモニーを保つことができる。でもそれに対して他人と自分を比較してどこか自分が勝っていると見る心をパウロは虚栄と言っている。他人への気配りがなく自分のことだけを考える自己中心、利己心、あるいは自分を高める心、それが私たちの生まれつきの性質である。この工藤牧師の解説を読んで、あ、へりくだった心ってここに中心があったのかと初めて気づきました。そのようなある意味初歩的な、とても基本的なことを知らないまま、気づかないまま、愚かにも教会の働きを成してきてしまったことを皆さんに申し訳なく思っております。人と違う人生を歩みたいとか、違う何かを持つことに意味を見出したいと思っていたからです。3節のへりくだった心は他人と自分を比較して自分に何か優れたものを見る心、それが、あ、他人に、ごめんなさい、へりくだった心が他人が自分よりも優れていると見る心、逆な思いが教会を壊してしまう。で、このへりくだった心というのは同時に私だけの問題ではなくて、あ、そうか、プロテスタントの教会全体の課題でもあるなというふうに思いました。宗教改革を経て私たちはカトリックの教会から最初は帰せずして独立してしまったわけですけれども、宗教改革から500年かけて私たちプロテスタントの教会はカトリックよりも優れた教会を作ろうという思いで取り組んできた部分が多くあります。で、神学校の先生方、教える先生方からご覧になると、聖書を理解する面、神学の面では私たちは優れているというふうに先生方考えています。マリア像を拝んだりしないでしょうとか、豪華な礼拝堂を建てようとして諸友情というか免罪符を売ったりしないでしょうとか、生産式生態配慮でワインが血に変わったりパンが肉に変わったりとは考えないでしょう。で、そういうことだったんですけれども、500年間取り組んでみて、じゃあさてプロテスタントの教会ってカトリックよりも優れた教会になったのかというと、なってないんじゃないかと思います。クリスチャンとして一番大切なことは御言葉の実行力をどれだけ身につけているか 霊性スピリチュアリティ、もっと簡単に言うと自分たちがイエス様にどれくらい似てきているのか。カトリックの教会には修道院があって、修道士の方々、修道女の方々が日々祈りと労働の研鑽を積んでいらっしゃいます。でそのことによってイエス様の素晴らしさが、祈りに献身人生をかけた人を通してイエス様の素晴らしさがこうにじみ出てくる、そういう方々がたくさんいらっしゃると思います。で仮にそれぞれの教会が何か脱線するようなことがあったとしても、そういう祈りのプロの祈りによって教会が元の線に戻ってくる、そういう底力がカトリック教会にあると思います。プロテスタント教会は修道院廃止をしてしまったので、もし教会が脱線してしまうとなかなか元には戻れない。牧師自身も出家せずに家庭を持って世の中に溶け込んで生活をしています。一日に1時間お祈りに献身していますという方はプロテスタントには割と少ないと思います。で牧師自身も祈りと黙想で自分の霊性を高めることよりも、自らの生活の拠り所である伝道と教育に生活の重点を置いています。また経済発展に関しての捉え方がかなり違うと思います。カトリック教会は資本主義を疑問視していた面がありますけれども、私たちはかえってそれに飛びついて経済発展を進めようという側に立ちました。何年か学んでみましたけれども、こういう経済システムは現代版の錬金術というか、その本質は弱い者いじめにあったんだというふうにやっと気づかされました。そもそもの問題は、自分たちの方が優れていると考えるところにありました。それはだからカトリック教会にみんなで戻りましょうという話ではなくて、500年前に捨ててしまったかのように思われるへりくだった心を取り戻そうというお話です。へりくだった心を全然スタイルの違う他の教会に対して取り戻して、他の教会から多くを学び取りましょうというお話です。それによってハーモニーが奏でられて、福音の前進が一層早まる、強まるとパウロが記しています。話はちょっと複雑になりますけれども、ではその私たちが抜けてきたカトリック教会はどんな教会かというと、そちらはそちらでもともとの所属教会から独立したという経緯があります。ヨーロッパの中世近代、キリスト教が軸になって立て上げられた社会になっていますけれども、もともとは異教徒が住んでいる広大な大陸でした。で、そこがどうしてキリスト教のを地盤とする地域に、大陸になることができたのかというと、それは地中海の東側のギリシャ語を話す世界、東ローマ帝国が教会を育てて発展させたから、ヨーロッパ全体がキリスト教になることができました。4世紀にキリスト教はローマ帝国で、合法化されるわけですけれども、合法化された途端にイエス様がどういう方なのか、どのぐらい神様でどのぐらい人間なのか、そういうことをめぐって神学的な議論が 激しく戦わされるようになりました。教会が分裂の危機を迎えたわけです。で、その時に地中海全域から教会のリーダーをことごとく集めて、一箇所に集めて、その激論を制して一つにまとめる、そういう働きをしたのは西のローマの教会ではなくて、東ローマ帝国、そしてギリシャ正教会がそれをしてくれました。その結果、イエス様は神様と同質であるとか、三位一体とか、そういう大事な骨格部分が神学的に定まることができました。しかし、ラテン語を話すローマの教会は今から1200年前になりますけれども、偽の文書を作ってしまって、世俗のスーパーパワーと手を組んで、ギリシャ正教会、もともと所属していた正教会から勝手に抜け出してしまいました。ローマの教皇はギリシャの4人いらっしゃるギリシャ正教会の総主教よりも優れているのだということを主張されて、ギリシャ正教会にそれを認めるように求めました。800年前は十字軍の名の下で、西ヨーロッパの世俗の王様たちが東ローマ帝国を襲って、そこにある教会からも略奪を欲しいままにしてしまいました。このようにローマの教会は教会、その教会で減り下った心に関して課題があります。でも私たち神様から招かれているのは、お互いに対して自分たちが優れているということを主張することではなくて、信じる者がお互いを尊敬し尊重し、相手を優れたものと考える、へりくだった心でした。プロテスタントもカトリックも、このギリシャ正教会に対してへりくだった心を取り戻すという課題が今残っています。本文5節以降は、主イエスのへりくだった心を美しく描いています。6節、キリストは神の身分でありながらと書かれています。身分という言葉は元の言葉では形と書かれています。で、それは単なる形ではなくて、本質的で永遠に変わらない形という意味で形と書かれています。つまりイエス様は永遠に変わらない神様だというのです。で、そうでありながらもイエス様は6節、神と等しいものであることに固執しようとは思わずとあります。これはイエス様は神と等しくなることを奪おうとは思われなかった、神と等しくなることを奪おうとは思われなかった、そんな言葉で元々の言葉が書かれています。何節、イエス様のことですけど、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、自分を空にして、つまり神様の特権を捨てて奴隷の形を取られたと書かれています。で、この言い方はギリシャ人にとってとても分かりやすい表現でした。というのは、ギリシャ神話には人間になった神々が登場するんですけれども、その神々は人間になったにもかかわらず神の特権をまだ保持していて、都合が悪い時になるとドロンと神に戻ってしまう。で、イエス様はそういう神ではなかった。特権を捨てて奴隷の姿で来てくれた、奴隷の形で地上に現れてくれた。 単に現れただけでなくて、命がなくなるまで人間であることを捨てなかった。でこれを7節後半8節は次のように記しています。人間の姿で現れ、へりくだって、そして十字架の死に至るまで従順でした。イエス様は人間を支配されようとして来られたのではなくて、人間に仕えることを願ってこの地上に来られました。イスラエルは果たせませんでしたけれども、イスラエルを代表して神様との契約を十字架の死に至るまで完全に守り通してくださいました。そのイスラエルが果たすことのできなかった契約を自らが背負って果たすことによって、全人類全宇宙に救いの道をイエス様が開いてくださったのです。ですからイエス様の謙遜と従順、人に仕える感動的な愛が全人類をしてイエス様を礼拝させるという奇跡を引き起こしていたのです。10節11節このように書いてあります。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて父である神を称えるのです。私たちのわがままや自分を表したいという、自分を高めたいという心が教会の交わりを壊してしまう、また福音の前進を妨げてしまいますけれども、イエス様のように人々の目が父なる神様に集中するように、栄光と特権を捨てたイエス様に習うことによって教会は立て上げられていく、それをパウロは記してくれました。本日は救われた人たち、信仰を同じくする方々の前でへりくだろうというお話でした。オーケストラにおいて最も大切なのはハーモニーであって、またスポーツの勝利の秘訣がチームワークにあるように、聖霊なる神様の恵みを受けて私たちの心が一つになるとき、福音はお願いしなくても福音は勝手に前進していきます。自分たちが勝っている、自分が優れているという見る心を捨てるときに主の御業が起こるのです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。自分らしく生きたいと願いつつ、しかし哀れにも自分が他の人と違っている、自分は他の人よりも優れた部分を持ちたいと願うものです。神様、どうぞ私たちの罪をお許しください。そして私たちはあなたに向き直って命の恵みを求め続けますので、どうぞ私たちの心をなお一層清め、教会に集う私たちの心が一つとなり、カトリック教会やギリシャ正教会からも多くを学びつつ、どうぞ私たちのために、あなたを知らない迷える方々とのために、どうぞあなたの力で福音を前進させてください。イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。